アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2597回11月2日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは augm と私です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今週は augm で多くの方と出会ったという話をさせていただいてますが、今私はベトナム在住となっているために、以前のように気軽に augm に参加するというのが難しくなってます。できればベトナムでどなたか augm を開催してもらえませんかね。ベトナム在住のアップルファンの皆さん、ぜひ私にご連絡ください。今日もよろしくお願いします。
番組のコメント欄からでも結構です。今日11月2日は AGM 大阪が開催されます。初めて使う大阪南港の ATC という場所を使います。春さんがベトナムでっていうお話をされましたが、実は海外で日本人の方による Mac ユーザー会、今でいう Apple ユーザー会開いてらっしゃる方もいらっしゃいますので、ネット検索しても出てくると思いますが、ひょっとしてこのポッドキャスト海外で聞いてらっしゃる方、じゃあうちの近所でも作ってみるかとかいう話があったら、ぜひ。ギガ人にあった記事です。アップルとゴールドマンサックスに総額130億円の罰金、アップルカードをめぐって支払いオプションについて消費者に誤解させたとの指摘という記事が出ていました。2019年からアップルがゴールドマンサックスと提携して独自のクレジットカードのアップルカードを提供しています。これがアメリカ消費者金融保護局、略して CFPB というんだそうですけども、が今年の10月23日両社に対してクレジットカード事業をめぐり不適切な業務慣行があったとして総額8900万ドル、約136億円の罰金を課したことを発表しています。ここで春さんだけ知らないんですけども、これアップルカードで買うと、アップル1000円安くなるとか、とかいうのはすごい利率で貯金が入れてるお金が利率あるって、夢のようなところみんな飛びついていっぱいお金入れたようなあったんですけど、
はい、
これ消費者から届けられた数万件の異議申し立ての存在をゴールドマンサックスにアップルは伝えていなかった。
みたいですね。トラブル調査をするためのアメリカの連邦法に従ってなかったというところがまず一点ですね。
この結果、ゴールドマンサックスは信用報告書に消費者にとって不利な情報を載せ、カード所有者に詐欺的または不正な可能性のある購入の責任を負わせることになったとされていますということで、
ここの意味がちょっとわからないところではありますけども、
結局本来だったら信用に何もこう傷のない方がなんかこう傷あるような情報を載せられてしまったみたいなことかもしれませんけどね、
そうですね。
まあでもそれにしてもそんなこと普通あったらあかんねんけど、アップルがこの2019年12月からアップルカードを使うユーザーがアップル製品を購入する際に無利子分割払いサービスを提供しています。だから CFPB はアップルとゴールドマンサックスがアップル製品を購入した際の無利子分割払いサービスについて消費者に誤解を与えているというんですね。
実際には無利子分割払いサービスオプションなんですが、なんかあたかも自動的に登録されるように誤解させたととかっていうことですよね。
その結果アップル製品を分割購入した消費者に利息が課されることになりました。それはびっくりしますわね。無利子やもで買ってたら月々の分割に利子乗せられてたらそうそう、ね、聞いてる話と違うんですけどってなりますわね。
消費者法の流れの一環やと思うんですけどね、消費者に対して分かりやすく情報を提供しないといけないというのが、まあアメリカでも日本でもそうですけど、
どっかの携帯のお店に聞かせてやりたいようなこと
です。そうですね。
わかりやすくやぞって。で、アップルはサファリを使うユーザーにのみプランを表示しており、登録の手順が複雑という問題にも直面していましたと。じゃあ、Chrome とかいろんな他のブラウザーで見てたら、その辺がちゃんと表示されなかった可能性もある。
ですね。
それはちょっとまずいでしょ。
そうですね。
ユーザーに言っちゃう、いや、うちは Chrome しか使えてないねんっていう人もいるかもしれんし、CFPB はアップルに対して民事制裁金2500万ドル。約38億円。で、まあ、ゴールドマンサックスにもまた約30億円の1908万ドルの賠償。はい、ゴールドマンサックスには4500万ドル、約68億円の民事制裁金が課されて、うん、実際に法令を遵守した商品である信頼できる計画が出されるまで、クレジットカード商品の新規発行を禁じましたという。
結構重い処分ですね。
これ全部スッと払っただけじゃ終わらないってことですね。そういう信頼が得られるというのが、実際に計画書出して、
うんうん
うん、で、その計画が実行されてないとダメと。
ダメと。
うん、当分出ないですよね、そしたら。
どうなんですかね。
そんな、今日1日2日で急に信頼回復しましたってならないですからね。やっぱ最低半年とかあるんじゃないですか、そのいろんな数字見て。アップルの広報担当者は CFPB の命令は受け入れるものの、 CFPB の主張には同意しかねますと、うん、反論ですね。
受け入れるんなら同意してると一緒だったと思うんですけどね。
いやいやいや、けど払いますわみたいな言い方ですよね。これ
言い方ですよね。そういう言い方 ね、もう素直に払えばいいのに、ごめんなさいっていうのもいいと思うんですけどね。
まあでもね、ゴールドマンサックスと一緒に影響を受けた顧客の支援を実施してきたとか、まあね、うん、まあ言うんでしょうね、こういう時はね、でも。
うんうんうん、
アップルとゴールドマンサックスをめぐっては、アップルカード利用者向けの小利回り普通預金サービスの業績が悪化していることを受け、両社間の提供を終了し、うん、JP モルガンが事業を引き継ぐ可能性を報じられていますと。そうそう、ああ、そういうこともあるんですか。
これ、前にもそんなニュース
とか取り
上げましたね。はい、はい、はい。ただ、まあ、結構前だったと思うんですよ、うん、ゴールドマンサックスとの提携終了のニュースが出てきたのが、
はいはいはい、
この記事のリンクでいくと2023年の11月29日、
ね、去年ですね、はいはい、結局じゃあ最初はみんな利回りすごいな言ってたけど、もうああいうのはないという、
まだでもどうなるかわからないっていうところですよね。提携終了するって言いながらまだやってるんですよね。
当時2023年4月までのアップルカードのね、普通預金サービス利回り 4.15%。 悲しいですね。 4.15 って今日本で聞くとすごい数字に聞こえてしまうという。ね、割り帳とか言ってた時もっと数字多かったのにね。割り帳とか知ってます？
ありましたね、そんな商品ね。
子供ながら割り帳って誰が悪いんやろなとずっと思ってたの。悪い帳じゃないよって思ってアップルもハードウェアとかソフトウェアいろいろ開発の方はなかなかこう頑張ってるんですけど、こういうサービスのところもね、コンプラじゃないけど、ね、正しくやっていただけたらとは思うんですが。
今、アップルのアメリカのページ見ると、やっぱり今でもゴールドマンサックスの名前が出てますね。はい、まだ提携解消にまでは正式には至ってない。
でも 4.15 はもう触ってるんじゃないですか、はい、それは書いてない。
それはちょっとと見当たらないですね。
もし海外で、特にアメリカでこの番組をお聞きの方で、私はアップルカード持ってアメリカで使ってますよ、うん、で利率はもうこれぐらいですよっていうのは分かる方がいらっしゃったら教えてください。ハンドル名でねいただければ結構ですんで、その本名とか、うん、危ないからね、それは結構ですけど、 4.15 で15も預けてね、売るんやったら嬉しいですけど。今
ちなみにベトナムで定期預金すると大体 5% ぐらいはつきますね。
ほんまに
今でも、うん、
それなんか定期ものじゃん。
普通預金では無理ですけど定期ですね。
何年定期ですか？
1年とか半年とか1年
で。あ、そんなんでつくんですか？
はい、 5% ぐらいつきますね、
ですぐ全額下ろせるんでしょ。それは
ベトナムドンなんですけどね。
まあまあね、
うん、
その間レート変わって名古屋目だ
った変動金利ですから。あ、そうそう、はいはい、そのレートっていう問題があるので、その日本円からベトナムドンに変えるときと、またベトナムドン
に
変える、
ね、戻すときにごっつ下がってたら、そうそう、何してるか分かれへん。
そうそう、その可能性はあります。
そう、戻るまでずっと大とかなのかまだまだアップルが巡るお話ありました。ギガ人さんの記事ですけども、アップルウォッチの特許侵害訴訟でアップルがマシモに勝訴して損害賠償で3万8000円どういうこと3万8000円を勝ち取るも販売差し止め命令は出ずという記事があって、マシモのスマートウォッチがアップルウォッチの特許を侵害しているとアップルが訴えてたんですが、連邦陪審は特許権の行為の侵害があったと認定しました。この結果、マシモから損害賠償として、法定最低金額の250ドル、これが約3万8000円なんですね、はい、を受け取ることになりました。でも、マシモ差し止め命令を引き出すことはできませんでした、ということです。うん、
これ例の血中酸素ウェルネスアプリの特許侵害訴訟に関連するものですよね、マシモってね。
はいはいはい。でも、250ドルってそういうのあるんですね、最低。
みたいですね。 で、差し止めっていうのは、過去のモデルが Apple Watch のデザイン特許を侵害したけど、現行モデルは特許を侵害してないということで、差し止めが認められなかったようですね。
じゃあこれ血中酸素じゃなくてデザインの話なんじゃないですか。
そうです。そのマシモが血中酸素ウェルネスアプリがマシモの特許を侵害してるということで、はい、
アップルが、ね、訴えられてるんですよね。
はい、訴えられてるんですね、はい、でそれに対する反訴としてアップルが訴訟をやり返したっていう感じですね。
で3万8000円だけもらったん
です。そうですね。
そうで、日本でもそんなあるんですか、最低訴訟、最低法、法的最低金額とか。
いやいや、そういうのはないですね。
ないんですか。で1円でもいいんですか。
損害の計算がもし1円しか損害が発生してないということであれば1円ということになるでしょうしね。まあ実際1円のために訴訟を起こすかっていうのもありますけどね。
まあなかなかないとは思いますけどね。マシモのモデルって日本はあんま売ってないと思うんですよね。
そうでしょうね。
まあマシモジャパンありますね。ごめんなさい。
ああ、そうなん
です。医療関係の確認。あなたは医療関係者ですか。いいえって言ったら見えなかった。ということで、アップルは常にどっかの企業と法的争いをしてる印象があって仕方ないですが。
さっき1円の損害賠償の話しましたけど、前澤友佐子さん
が、はいはいはい、ゾートタウンの、
はい、Facebook Japan を訴えた時に、あれが損害賠償として1円の請求でしたね。
あ、そうなんですか。
うん。なりすまし詐欺広告を Facebook が放置したということで損害賠償してるやつ。あれが1円で請求してるようですね。
まあ、SNS もなりすましとかいろいろなあるから、なかなか、もう最近見ても、ほんまに X でももうなりすましだらけのなんかあって、びっくりしましたけどね、ひどいなと思って。
なんか私の印象では一時ほど、ちょっとマシになったかなという気はしてますね。
お話ずっと変わって、CG と iPhone のお話なんですが、X を見てましたら、モーリーさんって方がポストされてて、ポカリスエット CM のメイキング映像が面白い。130メートルのフィールドを走って、ユニティでリアルタイムレンダリングプレビューを見ながら撮影。iPhone3 台で撮影用、AR キットトラッキング用、合成プレビュー用のカメラリグを持って走って撮影。4地点のマーカーで1キャリブレーション。とポストされてまして、リンクには CG ワールドジャパンの記事のリンクが貼られてました。このポカリスエットの CM はもう本日ぐらいネットで上がってたんで見てたんですよ。
ああ、そうなんですね。
すごい CM やなと思ってたんですよね。昔はポカリスエット宮沢りえさんとかね、いっぱい出てた。
はいはいはい。
最近もこうやってアイドルの人かな、ね、なんかわかんないけど、そういう女の子を撮るんですね。
私これ今初めて見たんですけど、すごいですね。面白いですね。
まあ、てっきり私は CG で合成してるだけだと思ってたんですよ。歩いてるところに 3D のなんかキャラクターみたいなのが飛び交ったりとか、長い長いリボンのようなものが走ってるところに現れたりとか、はい、まあ、こんなん大体マッチムーブで合わせて CG 合成して最後出来上がりってするんやろな思ってたら、AR で映したもんをリアルタイムで撮影してるんですね、これ。
これどうやってるんですかね。
女の子が山の茂みみたいなところをこう狭いところでもバーって走っていくんですけど、位置情報がずれたらあかんから、要所要所に AR マーカーの円になんか変えたような紙をね、貼っておいて、位置合わせするようにしてるっていうね。だから多分これ、その修正はあるにしろ、一回の撮りで、まあ AR の合成のそのキャラクターとか、いろいろセリフの文字の文体みたいなんとかが、全部合成された状態のを撮影してるんでしょうね、これ。多いです。まあ撮影というか、リアルタイム合成ですよね、だから。
まあそうですね。マヤとか使ってるみたいですね。
ああ、すごいですね。マヤとか、まあ、スタジオマックスとか、有料の高い高いソフトじゃないですか。
はいはい。
ブレンダーは無料やから、ブレンダーでやったらいいみたいなお話、まあ、ずっとあるんですけど、ブレンダーってね、こういうものを極めようとか、こういうふうに便利していこうみたいな、プラグイン買わなあかんんですよ。いろんなもの。
ああ、そうなんですね。
それどんどん足していったらね、結構
伸びるんだろう。なるでしょうね。
結局、こんだけ足してたら、ひょっとしたらもう、マヤとか届くんじゃないのっていう意見もあるんですけど。この撮影のところの iPhone とその使用されたリグみたいなのがね、あるんですけど、iPhone をね、3台ぐらいこれ束ねてるんかな。
そんな感じですね。
ですね。AR キット撮影用とプレビュー見る用とブラックマジックカメラでね、合成するのね。ブラックマジック高いメーカーさんです
よ。面白いですね。
素人さんも頑張ってこう何年かしたらきっと普通のアマチュアのでもこれぐらいのできるような時代が。
なるでしょうね。
来るのかなと思うけど。
そのうちこういうビジョンプロ用の CM としてこういうのがね、作られるようになるんでしょうね。
ビジョンプロ CM ってないですかね。費用対効果ないかもな。でも
ね、言わんとこはないですけどね。
でもそうでもないわ。だってテレビコマーシャルって、誰が買えるねん、こんな高い車とか、宝石とか、やりますもんね。だからまあまあ、あってもおかしくないか。この撮影の現場では、合わせる AR の原点マーカー確認のため、メタクエスト3を使ってるって、ね、写真がありますね。
ビジョンプロじゃないんですね。
まあまあ、それはあれもね、現場に入れれたらええけど、なかなかみんな持ってるわけじゃないからね。こういう CM があって、テレビやコマーシャル最近見ることないな。
全然ないですね。本当に。
ね
え、
でもね、疲れる。ベトナムのテレビは見るんですか？
いや、見ないですね。
見ないんですか？
うち、ベトナムの自分の部屋はテレビはあるんですけど、いわゆる地上波とかっていうのは映らなくて、
はいはい、
ファイアスティックを挿して、それで見てるだけですね、ファイアスティックの中で。
おー。なんかそういう一般のこうみんなが見てるのを見た方がベトナム語のこういろんな分かるんじゃないですか。
まあ、言葉分からないっていうのもありますけどね。
でももう2年をいたらちょっとぐらい単語分かるようになってちゃうじゃならないですか。
ちょっとはですね、
はい、
いや最近ようやく本当にベトナムを勉強したいなと思ってちょっとずつ勉強は始めてます。始めたらめちゃくちゃ仕事が忙しくなって、もう1ヶ月ほどサボってます。
デュオリンゴ、
ね、ベトナム語もあったんでしたっけ。
ただ英語でやらないといけないよね。対日本語ではないので。
うんうん、まあでも頑張ります。はい、
NHK の語学講座で最近ポルトガル語講座あるんですね。あるんや。で、アラビア語講座があるのは知ってましたけど。
私昔英語のは聞いてましたけどね、はい、基礎英語とか。
どうでした？
いや、私それを聞いたおかげで英語が多分好きになったんだなと思ってます。
ほんまですか？
うん。中学入るとき、はい、入る直前からですかね、はい、基礎英語聞き始めて、
はいはい、
で、中学結構聞いてましたね。
おー。
はい、
それはラジオ？
ラジオですね。
ラジオ全然聞いたことない言っててですか？
今思い出しました。基礎英語聞いてましたね。
録音してたんですか？それ。
そうですね。でも結構リアルタイムで聞いたりもしてましたね。
うん。私も聞きましたけど全然でしたわ。無理とか当時思ってました。
あと高校行ってからはもうちょっとビジネス英語的なのもやってみたりとかしてましたね、うん、
まあでもほらビートルズを好きやったからその、はい、イギリス英語とアメリカ英語みたいな違いとかこうそこで気づいたりしなかったんですか？
高校の時にイギリス人の先生がいたので、で、そこで、そのイギリス人の先生にマンツーマンで英会話を教えてもらったりしてたので、
は
い、微妙な発音の違いとか直されましたね、はい。アメリカ英語風に発音すると。
なんか単語なんかも違うんでしょ？
単語も、その表記が微妙にちょっと違ったりね、するところはありますよね。
で、メトロとチューブって、だからメトロがアメリカで、チューブがイギリスの言い方？
イギリスですかね。
ねえ、反対かな？
地下鉄とかやったら、アメリカ英語はサブウェイで、
あ、そうか、サブウェイ。そう。
サブウェイですね。で、イギリス英語はアンダーグラウンドとかでしたかね。
あ、そうでしたっけ。
あと、中心という意味のセンターも、綴りが微妙に違ったりとか、ありますよね。
は
い
は
い、あ、
それはね。
うん。
とかく、イギリス英語とフランス語近いって言われるじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、お互い影響し合ってた時代結構長かったみたいで、それでフランスの綴りになってる英語の単語がいくつかあったり、
はい、
するみたいですけどね。はいはいはい、で、なんかあれですよ、イギリスの王室ってフランス語喋れないといけないでしょ、あれ確か。
そうなんですか。
うん、なんかね、フランス昔からいろいろあったから。
うんうんうん。私が中学高校の時代って、イギリス人のことを、まあ、イングリッシュって言ったりっていうふうに教えられたり、
はいはいはいはい。
してたじゃないですか、昔は。はいはい、高校の時に来てた二人目のイギリス人の先生、スコットランド出身の方で、
ああ。
私はイングリッシュじゃないという
ふうに言われましたね。うんうん、ね、スコットランドですね。なんて言われたんですか。
いや、スコットランド人だと。イギリス、イングリッシュと、その、そこ、スコットランドとイングランドは全然違うんだと。
う
ん、
そうそう。
ね、まあ、
そ
うですね。そうですね。
はい、
うん、そう、そこはこだわりがすごいイメージ残ってますね。
いや、もうこだわりも何も、もうだって割れてしまってるから、それはそう
です。そうそうそう。ね。
2024年10月26日土曜日、AUGM 東京が開催されました。今回私が参加してきましたので、その会場の模様をお聞きください。はい、会場で AUGM 東京もうすぐ終わろうというところで、三浦さんが初めてお会いできたんですけど、最後までいられないということなんで、さっき声を上げとっておきます。
どうも三浦です。皆さんこんにちは。
なんでそんな喋るよね。別に普通でええねん。
本当にそうなんですね。はいはい、山田さんと初めて会ったですね。あ、 なかなか男前な人だなというふうに感じました。
私の感想はいいです。AUGM 東京2回目3回目、
3回目になります。はい、去年も来て今年は連続で2回ですね。全部では3回です。はい、
今回一番何が注目でしたか。
もともと来たかったのがですね、去年も出てらっしゃったんですけど、リンクシスさん の Wi-Fi ルーター絡みがもう一度見たくてですね、ブースでも拝見していろいろ説明聞いて、あ、面白いなと思って買おうか買う前か最後の判断今しているところです。
ビジョンプロはどうでした。
ビジョンプロもですね、今回試みとして一緒につないで、それを会場の皆さんでどんな感じだよというを見せてくれるデモをやっていただいてたんですけど、とても興味深かったです。まだまだこれから接続性とかバージョンの違いであたふたするところもありましたけども、将来性を感じるイベントだったなと思います。
2024年10月26日 AUGM 東京が今終わったばっかりの廊下でスミレさんと収録中です。今日は AGM 東京お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様
です。
まあ見てる側やねんけど今日のね、一日のプログラム取り替えてみたいと思うんで、基調講演、
そうですね、本田正和さん、はい、初めてお会いしたんですけれども、はい、うちの番組のニュースでもよく記事取り上げさせていただいてますよね、
は
い
は
い、
本田正和さんおかげになった記事をよく番組で紹介させてもらってます。本田正和さんのお話ってどうでした。
非常に深いなっていうところで、ビジョンプロって自分で全く触ったこともないし、三浦さんみたいに体験もまだいけてなかったんで、実際どんなもんなのかなってピンとこないがすごくあったんですよね。そういうところも含めていろいろと勉強になったなというところですね。
実際そういうビジョンプロ含めて VR のものが今までいろんな企業がチャレンジしたけども、もう一つパッとしなかったいうような、まあ、データを持って、印象だけで言うと本当に数字を出しての講演でしたけども、本田正和さんはじめ当日キーノートでネタ帳が見えてしまうっていう事件が、
あ、そうです、ネタ帳がご本人の画面の方に出てこなかったってやつですね。
その本田さんの後の方も何人かの方はやっぱり同じようにやって、キーノートが実際本番になると急に失敗するっていう事例が本当続きました、ね、
大変そうな感じで、あれは原因何だったのかなっていうところなんですけど、この手のライブというかね、生のイベントの本番には魔物がつきものなんで、そういうもんですよね。私たちも気をつけましょうね。
やることがあればね。
公開収録の時とか
フォーカルポイントさんからまた新製品紹介があって、
はい、
オープンランプロ2でした。
そうですね、
そこで貼りたそうにしてる人が約1名おんねんけど、はい、貼りたいでしょ、貼りたいでしょ、貼りたいでしょ、なんか言いたいでしょ。いいですよ、喋らせていただきましょう。
買っていただいたんで、
あ、そうやね、そうやね、そうやね、はい、リスナーの正弘さんもね、今日AUGMのとこいらっしゃいまして、番組の公開録音で物販するだったはずのトートバッグが会場の外で、AUGMさんとは別の場所でって言ったのがそうなんですけどね、会場の外で購入いただくことができました。お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした、
はい、ね、トートバッグ思い出にお家で、
はい、1日に やられるっていうんで、あれ大阪でしょ、で、はい、大阪に行く機会とか全然なかったんで、はい、ポシャっちゃったんですね、あの台風、変な台風で、思いがけず山村さん来ていた、こっちに来られてトートバッグをゲットできたんで、
ありがとうございます。かなり古参のリスナーさんでいらっしゃいますもんね。
ああ、ずいぶん昔からですよね。
何年ぐらいか覚えてます？あるいは iPhone のモデルで言ったらいつぐらいとか。
iPhone のモデルだと iPhone 持ってなかったんですけど、 3G ぐらいですかね。
3G だったら日本で最初ですよね、
うん、3G ぐらいの時に、だからノンS同盟とかそういうの、
ノンS同盟、その翌年からね、 3S から言ってたやつね、
はい、そのぐらいから聞いてます。
16? みんな16コーターでしたっけ、
プロ同盟、
え、ちゃうわ、え、でも16持ってんちゃうの。
いや、16じゃないです、私15
ちゃうね、去年みんな15して、うん、今年だいぶ4回へんかって、あ、4回でじゃあ春さん持ってるか、そうそうそうそうそう、お前ら15同盟かとか言うとしてるな。はい、ということなんですけど、今日、そうそう、正弘さんの目線で今日のエイジメ東京いろいろプログラムありましたけど、どれが一番印象残りました
ですね。鹿島建設さんですね。
鹿島建設さんのスピーカーですね。
ですね、あれ、このホールの音響のシミュレーションのノウハウを民生品に生かすっていう、あのアイディアがすごく興味がありまして、他の技術を持ってるのもそういうコンシューマーの方に行くようなのができないのかなというのはちょっと思いましたね。
本当に一つのスピーカーで空間オーディオを自分の後ろに回り込んだ音までも再現するっていうのはにわかには信じがたかったんですけど、でも実際技術で実現できてるっていうのはすごかったですね。
また説明されている方がね、どちらかというと建設会社ってんじゃなくて
そうですよね、音楽家の方やったらちょっと変やけど、
ですからね、はい、やっぱりそういう人もいるんだなって思って、ま
あ会社っていろんな人が成り立つもんなんでね。
アップル銀座の最初のお店の設計というか改装に関わったとかおっしゃってましたよね。確か
そうおっしゃってましたね。あとはトリニティさん、いつもピンクさんっていうあの候補の方お見えなんですけど、その方が急遽ダメだったんでピンチヒッターで来られたという。
そうですね、アコちゃんでしたっけ。
そうそうそう、アコっていう名前がニックネームなんで、それでアコさん、まあ、本当は安彦さんというね、はい、まあ、トリニティさんの、あのガラスフィルムとか、ね、
あのまあ、あのまた貼りやすくなりましたっていうのが、はいはいはい、私は15プロなんで関係ないと思うんですけど、
はいはいはい、会社員の方で髪の毛をあそこまで真っ赤にこうできるってなかなかすごいなと。
そうですね、あれはなかなか最近は、まあ、メディアとかそういうところだったらそこまでうるさくないんでしょうけど、うん、機械作ってるハードウェアのメーカーさんとかだと、うん、外装とかいろんなものを考えると広報で、うん、あの髪の色だと結構大変なんじゃないかなと思うんですけど、ね、
あの方はまだ外回らない言ってましたよね、内勤やりですよね。
そのフォーカルポイントさん の, その新しいイヤホン、はい、骨伝導と通常の音が空気を通して鳴るというのと、はい、両方ついてるやつを試させてもらったんですけど、はい、骨伝導特有の振動っていうのが本当に全く感じなくなってて、はい、びっくりしましたね。多少もやっとした感じはどうしてもあるんですけど、はい、骨伝導なんで、はい、でもスカイプとか、はい、ディスコードとかああいうものを使う分には全然もうこれで大丈夫だなっていう感じがしたんで、はい、なかなかいいので、あとはお値段勉強していただけると嬉しいかなってところですね、は
い。他にもいろんな方がいらっしゃった中で、まあ、ブースタイムということでアップルビジョンプロを購入された方々が全部で7人いらっしゃったんですかね。
そうですね、はい、結構いました ね, ね。
で村上嬢さんがまだ未体験だったんで、その村上嬢さんに体験させようということでビジョンプロ皆さんでこう宿泊してやってましたけど。
そうですね、なんか OS のバージョンが違うので想定通りの動きにならなかったみたいなところがあってます、ね、みたいですけどね、はい。
あれはなかなか難しいと思うんですよ。私もね、あの一回体験させてもらったことありますけど、やっぱり他人がセッティングしたやつをつけてもやっぱうまくいかないんですよね。あれ、
あ、なるほど、三浦さんがすごくニコニコしながらうんうんみたいな感じで首をうなずいてたんで、あ、やっぱりビジョンプロ体験マスターは違うなっていう感じがしましたね。
あとビジョンプロの OS もバージョン違うとね、チャットに入れなかったりとか、まあいろいろアクシデントはあったんですが、それでも伝わってくるものがありましたね。
そうですね、チャットに入れないんじゃなくて、そのペルソナの状態でメンバーが影のような形で映るっていう機能が使えないっていうことだったんですけれども、その後新しい OS の方で揃えてやって実演していただいて、面白いなと思ったんですけど、見え方が亡霊みたいな感じになっちゃってて、ちょっとあれはもうちょい改善の余地があるなとは思いましたね。
まあアバターでモニター越しで我々見てるから、ゴーグルで見た時はもうちょっとはっきりして見えてると思うんですよ。
ああ、なるほど。結局映像の背景が会場でみんな人がいる中だったんで、余計亡霊感出ちゃったのかな。
まあね、人の前にそれが現れるからね。で、あのすごかったのは、小田美希さんって方で、の女性の方で、もう四六時中ビジョンプロつけてるんじゃないかって言われて、まあ、そこは言い過ぎは言われてました
けど、ね、はい、なんか16時間つけてるっていうふうにおっしゃって
ました。それは実際言い過ぎなんでしょうけど、うん、
そうですね、
お家の中にそういう家電の IoT につながるようなものをね、たくさん、まあ、もう趣味も兼ねて、まあ、そういうのを実際お仕事もね反映させるために、なんかそういうデバイスが Wi-Fi デバイスとか含めて90台ぐらい家にあるって。
ああ、そうですね、ね、
アップルジャパンにも、ね、お勤めだったということで、キャリアと経験のなせる技かなと思いましたけど、
はい、うちもあのぐらいがっつり IoT したいんですけどね、ただそれやると多分回線が持たないかなとちょっと心配なんですよね。
まだ黎明期っていうか過渡期なんでね、もっともっとこう集約されるとまた形変わっていくんでしょうけどね。
話伺ってよろしいですか。
はい、いいですよ、はい、
あのアップルニュースラジオワンボタン超えてやってます山村と言います。
はい、はい、よ
ろしくお願いします。本田正さんの記事は、はい、いろんなところネットでアップル関係が書いてらっしゃいます、
はいはい、
で番組でもそのニュースをよく取り上げさせていただいて、あのご紹介させていただいてるんですよ、
はい
はいはい、で今日はAUGM東京基調講演というか最初のスピーチでね、はい、お願いになりまして、はいはい、非常にためになるお話いただきました。ありがとうございます。
ためにならないですよ、そんなのためになるね、話を言ったらねつまんないじゃないですか。ためにならない話をするっていうのはやっぱいいんですよ、
はい、いやでも新しい切り口で良かったと思う。
あ、そうですか。新しい、どんなところが新しかった。
普通ビジョンプロのお話するとすると、はいはい、これから徐々に盛り上がってるんですよ言うて、過去のモデルをこう少しずつ積み上げた話すると思うんですけど、他社のモデルがことごとく盛り上がりかけではダメだっていう、
ね、ダメ
やっぱり数字を持ってちゃんと伝えられるのはあれはやっぱりすごいなと思う。
でもね、やっぱりそれだけダメでも、なんでみんなやってるのってみんな不思議に思うんですよ。
そうですね、
でもあれだけダメでメタなんかね、毎年毎年1兆円の投資をしながら、それ もフライしない、でもなんでやってるんだろうっていうところが興味ありません？
ありますよ。
絶対そこに未来があると思ってるから、ゼロが1になる瞬間っていうのは必ずあって、先行してノウハウを持っていて技術を持っていたら総取りできるじゃないですか。
そうですね。
だから彼らはやってるし、特にメタなんか創業者が今経営者なので、文句になったらなんだよ俺がやってんだからいいだろうみたいな、そんな感じだと思いますね。
今後の購買者からすると本当についていっていいのみたいなところがちょっとまだ見えてると思うんですけど、
ついていっていい、
要は買い続けていっていいの、これを将来的に続くものなのっていうことね。
ああ、買い続ける、まあ今のねビジョンプロは実験的な商品ですよ。
まあ今回はそうですけどね。
そうですそうです、まあ、だからそこに投資をするっていうのはどちらかというとデベロッパーですよね、はい、そこでアプリケーションを作って将来的にものになるのかってことなんだけど、今ある空間コンピューターの有用なアプリケーションってほとんどは空間のものじゃなくて 2D なんですよね。だからディスプレイとしてみんな使ってて、空間の中にディスプレイを配置して、でそれを便利に使ってるってことなので、そこにプラスアルファでじゃあ 3D を表示してみんなでそれをシェアしたりとかっていうことは少しずつ積み上げていけばいいから、空間を使わないと表現できないことっていうのはもう必要に迫られてる人たちだから、当然開発はするだろうし、そうじゃない人たちもビジョンプロ対応にすることでそんなに損はないと思いますね。 API なんかも結構共通性が高いので、若干ビジョンプロの方がサブセットだから機能的に低いんですけど、将来的にはそこも統一されるのでしょうし、ってことを考えたらね、デベロッパーに関してはちょっとやってみようかなって遊べる範囲だと思いますけどね。今日紹介されてたね、ネオリアル X さんのスタジオピープル、スタジオピープルっていうのも、あれは実はプロデュースとか UX のデザインは僕がやってるんです。
あ、そうなんです
ね。そうです。
いやあれ 3DCG 大好きなんで、すごいなと思って見てたんですよ、
あれまだ最初の頃で、例えば VTuber さんが自分の VTube のムーブを録画しておいてあの中に入れて自由な視点で撮影したりとか、そういうことを将来的にやりたいなと思います。
そうですね。そう考えると夢広がる世界かなと非常に思います。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。今後もいろんなところで書いてらっしゃる記事番組でご紹介させていただくこともあるかと思いますが、
はい、はい、
まあ、これからもアップルファンに夢のある記事をたくさんお願いいたします、はい、
こんなうるさいところでちゃんと撮れてればいいんですけどね。
すいません、本当にお久しぶり、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。AUGM 東京終わりまして、懇親会の席で村上丈一郎さんにお話を伺います。今日は一日お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした、
はい、今日はもうじゃんけん大会も頑張っていただきまして、
じゃんけん大会大阪の 2.5 倍で出てます
すごいね。大阪と違って1回何か当たった人はお休みとかなしで、
基本的に皆さん4回ぐらい当たってほしいので
全然当たってないねんけど
大阪の人じゃんけん弱いんから岸田さんいっぱい当たってるよ。
私弱いねめったに当たれへん。
ちょっと修行を積んでください。
大江先生にだいぶ揉まれてんねんけどね。
大井先生のじゃんけん緩いからね。
そんなことないよ、いかないよ、来週見てくださいよ。
いや、すいません、来週行けなくて本当申し訳ない。
あ、そうだね、そうだね、
この後山村さんが当たることを心より願ってますけど、負けた時にザマーミロと心の中で北斗に見ようにさせていただきますわ
今回も大変やったと思いますけど、一番苦労しがいがあったのはどこですか？
今年も大変やったね。してスポンサードしてくれたりですね、あと山村さんが10万円ぐらい気を包んでくれると思いますし、
100年ローンでお願いします
大阪人せちがらいの
でもビジョンプロはほんまに大成功ですね。
あ、どう、それはよく嬉しいです。ありがとうございました。本当にビジョンプロに関してはアップルストアでもなかなか触れないので、僕が実際やってそれを皆さんに疑似体験してもらうという企画だったんですけど、それやるとやると言ったらいいんですけど、アップルビジョンプロどっから持ってくんねんと、ちょっと本田さんに相談したら、本田さんが、俺が声かければなんとかなると。
なかなかアップルストアでもあんな見れないですもんね。
声かけてくれてるもんだと思ったら、はい、AUGM 東京まであと2週間から3週間くらいの間の時に、はい、ごめんまだ声かけてないわ、
まあ、でも間に合って、
間に合いましたね、本当にネオリオール X の皆さんに本当に世話になりました。
AUGM 大阪にエールを送っていただけますか？
大阪頑張れ、大道はけろ、うおい、寝るな
大野さんそこにいますけど
まあ本当に大阪も成功してくれることを心より願っております
。大阪ね、初めて使う会場なんで、まだいろいろ違う局面もあるかと思いますけど、
一度ぐらい大井さんも来てほしいですね。
ああ、そう、私もね、 AGM 東京実は初めて参加なんですよ。
前来てくれてませんでしたっけ？
AGM 東京、それ、もっと前だよね。
すごい前だけど、
すごい前、 AGM なる前じゃない？
いやいやいやいやいや、昔から何十年もよく会ってるんで、 もういい記憶もいい加減になってますよね。
いや自分なりに調べたら、あそういえばエイジム東京ってまだ行ったことないわと思って、まあまあ大盛況で本当に良かったです。
ありがとうございます。
ご苦労様でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画。ゲスト会を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの不登場会も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年11月27日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第一会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は11月5日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。